ケートパークは空っぽ、フィードはいっぱい。スマートフォンが外の時間をどう追いやっているか。スケーターがどんどん少なくなっている。ある市場の女性、時代精神、そして隠れたスマホ依存。それはベルリンの週末市場の土曜の午後のこと。花屋の屋台の後ろにいた市場の女性がにこやかにこう話しかけてきた時だった。スケーターがどんどん少なくなっているのよ。ちょうど私はスケートボードを手に持っていて、娘が隣をぶらぶら歩いており、私たちは二人で笑ってしまった。本当にそうなのだろうか。事実を見てみて。なぜボードに乗っている人が少なくなったように感じられるのか。そしてその原因が最終的にはスマホと関係しているのかどうかを議論してみよう。その現象はどう定量化できるのか。まずはその主張を数字で裏付ける必要がある。そうでなければ感覚のままだ。公式なドイツの統計は乏しいので視野を広げてみる価値がある。参加者数、ある1、約89百万のアクティブなスケートボーダー、2023年、前年よりやや少ない。崖っぷちではない。しかし、目立つ凹みだ。若者の長期的トレンド、アメリカでは過去に若年層セグメントで明確な減少が見られた。つまり、まさに街の風景を最も強く認識するそうだ。大会とシーン、コンテストのデータでは復帰率の低下が見られる。続ける人が減り、若手の成長カーブにおける継続性が低くなっている。人口動態の変化、同時にデモグラフィーも変化している。大人が増え、女性が増え、入り方も変わっている。スケートスクール、ソーシャルスケーティング、ストリートミッションではなくクルージングなど、この入り混じった状況は重要だ。若くて目立つスケーターは減っているかもしれないが、アクティビティとしてのスケートボードが単純に消えているわけではなく、組み替わっているのだ。市場の女性の言葉は間違いではなく、ある特定のタイプのスケートボードを測っているに過ぎない。スケート需要が停滞している理由、1、時代精神とライフスタイルの変化。1990年代から2000年代初頭は文化的な発電所のような時代だった。スケートボードはカウンターカルチャーであり、歩道との摩擦であり、用事もなく外にいることそのものだった。今では、スクーター、パルクール、BMX、ストリーミングドラマ、ゲーム、e スポーツ、そして、いつでも利用できる巨大なヨカビュッフェと競合している。スケートボードが魅力を失ったわけではない。しかし、若者のアイデンティティマーカーとしての排他性は薄れた。もはや、すべてに反抗するために身にまとうシンボルでは自動的になくなっている。2、都市化とインフラ。スケートボードには摩擦が必要だ。文字通りの意味で、スペース、道、スポット、時にはパークも。しかし、都市はますます混雑し、規制され、高価になっている。スケートパークが近くにあるとは限らず、とりあえず外に出てスタートが、車地獄や工事現場、規制ゾーンを抜けなければならないとなると、格段に難しくなる。その結果はありふれているが、残酷だ。自発的なスケートが減る。偶然目にするスケーターが減る。3、パンデミックと安全への懸念。パンデミックは日常のルーティンへの撹乱要因だった。その期間にボードを始めた人もいれば、糸が切れてしまった人もいる。そして、長年のリスクに関する一般的な議論の後で、親たちはしばしばより慎重になっている。怪我のリスクはより重く見積もられるようになり、それは本質的にスケートボードに不利に働く。本当の理由はスマホとソーシャルメディアなのか。ここで本当の核心の問いが出てくる。時代精神トレンドを差し引いたとき、最後に主な要因としてスマホが残るのだろうか。私はこう思う。多くの場合、イエスだと、道徳的なお説教としてではなく、昔は良かったではなく、冷静なメカニズムの議論として、時間が細切れにされる。スケートボードには余白が必要だ。なんとなくブラブラする時間が必要だ。スマホはまさにその隙間をマイクロ報酬で埋めてしまう。自己調整が難しくなる。スケートは楽しくなる前に、きつくて、フラストレーションがたまり、痛くて、気恥ずかしい。スマホは近道を提供する。リスクなしで即時の刺激が得られる。外に出るハードルが上がる。身体はまず立ち上がらなければならない。 靴を履き、ボードを持って外へ、場合によってはパークへ。スマホはすでにそこにある。そしてもう一つ、ソーシャルメディアは単なる時間泥棒ではなく、視覚マシンでもある。スケートは、下手でいてもいいということに支えられている。転んでもいい。最初の200回のトライを誰も撮影しないという前提がある。すべてのクリップがベスト版のように見える世界では、自分の初心者状態は道のりではなく、より早く失敗に見えてしまう。もしこれが正しいなら、スケートボードはデジタルシステムの独占の一例だ。スマホが悪いからではなく、押しのけられているものを示しているからだ。身体的な学び、公の場での失敗、本物の退屈、本物の自由。二重の責任、テクノロジーだけを責めるのは安易すぎる。大人である私たちもまた、子供たちがスケートをする、あるいはしない世界を作っているのだから。安全な道や場所はあるか、外で過ごすことを支えているか、それとも邪魔扱いしているか、子供たちがすぐに有効活用されない時間を持てるか、デジタルデトックスだけでは足りない。子供たちには、こう示してくれるロールモデルが必要だ。外は2番手の選択肢ではなく、本物、なのだと。結論、市場の女性の一言は、考えるきっかけになるサイン。市場の女性は一理あった。街の風景には、スケーターが少なくなっているように見える。特に若くてハードなスケーター、グループ、継続的な存在感が減っている。そしてそうだ。トレンドの揺れや人口動態のシフトを考慮に入れても、驚くほど安定した候補として一つの要因が残る。スマホとソーシャルメディアが注意力を吸い取り、身体の動きを押しのけているという要因だ。私たちにとってそれは、テクノロジーを禁止することを意味しない。むしろ、ボードを持ち出し、太陽を浴びて子供たちに見せることだ。自由とはフィードではなく、身体で感じるものなのだと。